コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと久しぶりに、リスナーの方からいただいたご質問の方にお答えしていきたいと思います。ちょっとね、長くなりそうなので早速本題の方へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきたいと思います。今回はですね、養生ネームデリシャスイカうまかったねさんからのメッセージをご紹介したいと思います。僕がね、つけさせていただいた、養生ネームですね。はい、まあ、デリシャスイカうまかったね、皆さんご存知でしょうかね。知らないよって方はですね、お坊ちゃまくんで検索してみてください。はい、ね、メッセージありがとうございます。それでは紹介していきましょう。毎朝ためになるなぁと楽しく聞いています。さて、質問があります。数年ぶりに肋間神経痛が出てきてしまいました。笑ったり深呼吸するとズキッと痛みます。体と心の疲れが溜まったのかなと思います。何か和らげる方法はあるのでしょうか。ちなみに陶器糖を飲んでいます。ということでね、デリシャスイカうまかったねさん、まあ、肋間神経痛ということでね、ちょっとね、笑ったり深呼吸するだけでズキッと痛むということでね、まあ、かなり痛みが強いんでしょうかね。一日も早くね、回復することを願っておりますが、皆さんね、肋間神経痛っていう病気ご存知でしょうか。まあ、今回のお話はですね、まあ、肋間神経痛だけではなくて、いろいろな痛み、こう全般的に応用できる、お話じゃないかなと思いますので、よかったらね、肋間神経痛だから私関係ないやってわけではなくて、いろんな痛みにね、活用できる養生だと思いますから、よかったら最後までお付き合いください。よくですね、脇腹とか時にはね、こう背中からね、胸の前面までこう痛むような状態を肋間神経痛なんていうふうに呼ぶんですが、まあ、これ実はね、正式な疾患名ではないそうです。肋骨に沿ってる神経を肋間神経というふうに呼ぶんですが、このね、肋間神経のあたりが痛む症状を、まあ、肋間神経痛というふうにね、通称として呼ばれてます。で、原因によって痛みがね、種類が異なったりするので、その特徴でね、こう人によってなんか急に電気が走るような痛みがしたとか、なんかじんじん続くような痛みがするとか、人によって表現が様々なんですね。で、またね、痛みの起こる場所も、まあ、肋間神経周辺から広範囲にわたってですね、まあ、先ほどもちょっとお伝えした通り、背中から脇腹とかですね、胸の前面とかおへそのあたりとか、稀にね、こう足の付け根の方まで痛みを感じるっていうような方も結構いらっしゃいます。で、心臓とかね、太い血管とか肺とか、まあ、内臓の疾患が原因で起こる胸の痛みとは違って、痛む場所とか範囲がはっきりしていて、で、肋骨に沿って起こる、まあ、比較的鋭い痛みを一般的にはこの肋間神経痛なんていう風に言ったりします。でね、特徴的なのが上半身の右側か左側のみに起こって、特殊な場合を除いてですね、左右両側に起こることはないそうなんですね。で、原因は様々で、解明されてないものも非常に多くてですね、明らかに原因がある場合を、症候性肋間神経痛というふうに呼ぶんですね。で、明らかな原因がよくわからない場合はですね、突発性肋間神経痛なんていうふうに言うんですね。で、原因が明らかなですね、まあ、症候性肋間神経痛の原因は、ちょっとこの辺ね、なんか小難しくなるんでね、ちょっと割愛してもいいんですけども、変性脊椎症とかですね、胸椎椎間板ヘルニアとか、そういったね、まあ、なんかね、脊椎に原因がある場合が、結構多いそうなんですね。そして肋骨の骨折とか肋骨の、ね、腫瘍とかが原因となったりする場合もあるそうなんですが、まあ、これらが原因の場合はね、体を動かした時とか、特に上半身を前後に曲げたりとか、左右に曲げたり回したりすると痛みを強く感じることがあって、時にはね、息ができないほど痛いってこともあるそうです。で、脊椎とか肋骨に原因がない場合に起こる、このね、症候性の肋間神経痛の原因で代表的なものは帯状疱疹なんですね。で、まあ、帯状疱疹はね、帯状疱疹ウイルスによって起こる痛みなんで、まあ、このね、症候性の、肋間神経痛の方はですね、まあ、病院をちゃんと受診して検査すればですね、もう明らかにこう原因が分かったりする肋間神経痛なので、まあ、この辺はね、ちゃんと医療機関を受診していれば分かるところじゃないかなと思います。 で、肋間神経痛のね、こういう治療法なんですが、重症のね、例えば骨折とかを除いてはですね、基本的には消炎鎮痛剤とか、その他のね、まあ、神経用、神経疼痛用の、内服薬ですね、まあ、いろんなものが使われたりとか、あとはですね、まあ、神経ブロック剤、神経ブロック注射なんかもね、ペインクリニックなんかでは使われています。それでも治らない場合はね、リハビリとかストレッチとか、まあ、そういう運動療法なんかも行われることがあるんですね。まあ、このあたりがですね、まあ、西洋医学的なアプローチ、まあ、一般的な肋間神経痛のアプローチなんですが、まあ、実はですね、今紹介した症候性の肋間神経痛、要は原因がはっきり分かっているものは、実はですね、ほとんど少なくて、多くの肋間神経痛っていうのはですね、原因が特定できない場合が多いんですね。でデリシャスイカうまかったねさんがおっしゃったように、まあ、心と体が疲れてるのかななんておっしゃってましたが、実際ね、過労とか睡眠不足とか季節の変わり目とか、寒冷で、まあ、寒かったりね、寒さによる刺激とか、まあ、何らかのストレスが関係していることが多いと言われております。僕もね、実は昔肋骨をね、ラグビーやってる時折ったことがあって、最近あんまりないですかね。一時期ですね、よくね、何か天気を多分ね、気圧の変化とか天候とかだと思うんですけども、やっぱりね、肋間神経痛みたいな感じで肋骨のあたりがね、すごく痛む時期があったりしたんですね。なので、まあ、デリシャスイカうまかったねさんはね、心と体に疲れが溜まったのかななんていうふうにおっしゃっていたので、もしかしたらね、こう心身疲労っていうのも、まあ、人間にとってはね、負荷、まあ、いわゆるストレッサーなので、まあ、それで体のバランスが乱れて痛みが出たのかもしれませんよね。で、漢方でも心身の疲労でね、気血の巡りが悪くなると、よく漢方ではね、痛ざざればすなわち痛むと言ってですね、要は流れが悪くなると痛みって発生しますよっていうふうに考えるんですね。要はきちんとぐるぐるぐるぐる体の中のものがいろいろ巡っていればですね、痛みってそんなに起きないんですが、何かが原因で流れが渋滞して滞ってしまうと痛くなる。まあ、おけつなんかはね、その代表かもしれません。まあ、春はね、様々な環境変化が起こるので、まあ、肋間神経痛のようなね、特定の原因がよくわからないけど痛いというような症状がね、結構出やすい時期じゃないかなと思うんですね。まあ、年度末ですしね、年度始めもね、近いので、まあ、仕事が忙しかったり、あとまあ、移動があったりね、例えば昇進があるとか転職するとか、まあ、そういったことも含めて、まあ、生活環境の変化など、本人がね、明らかに、今ストレスかかってるなぁと感じていれば、まあ、ストレスケアをしてね、流れを良くしてあげればいいんですが、結構大変なのはですね、ストレスとか、まあ、疲労、自分が疲れてるっていう自覚がない人なんですね。自分は別に疲れてもないし、ストレスもないって思ってるタイプの人ですね。これね、肋間神経痛に限らず、体に何か不調が出ているっていうことはですね、まあ、体が弱っている、まあ、何かしら心や体に負担がかかっていて、まあ、それをね、ちょっと認めることがなかなか自分でできない。なんかね、例えばストレスかかってるでしょとか疲れてるでしょなんて言うとですね、そういうことを言うとですね、結構ね、無理を続けてしまって自分は疲れてないって否定したりとか、無理をしてね、不調を沸かせたりすることがあるので、まあ、ストレスを感じてなくても、疲労感を感じていなくても、やっぱ何かしらね、体が悲鳴を上げていたら、まあ、心や体はね、やっぱちょっと休ませてあげることが大事だと思います。まあ、その点ね、デリシャスイカうまかったねさんは、幸いちゃんとね、こう自分がね、心とか体が疲れているのかな、なんていうふうにちゃんと自覚されているのでね、まずはね、心と体をしっかり休めることが、やっぱ何よりの養生だと思います。で、原因がよくわからないけども、何かしらの原因でね、こう神経が圧迫されて痛みを感じたりとか、神経が過敏になってしまって、ちょっとした刺激でもね、痛みを感じやすくなってるかもしれないので、まあ、心身の疲労でね、交感神経が優位になって、まあ、体が過緊張になって、神経を圧迫したり、神経が過敏になったり、痛みを感じやすくなってるかもしれないので、痛みがあるときはですね、とりあえず、まあ、体を緩める養生が大事じゃないかなと思います。で、お風呂に入ってもね、痛みを感じないようなら、ぬるめのお風呂にゆっくり入ったり、深呼吸をゆっくりしたり、まあ、いい香りを感じたりしながらね、読書したりとか、まあ、痛みから思考を切り離すため、まあ、痛みのことばっかり考えているとね、どんどん痛みが増してきますから、まあ、好きなものとか夢中になれることに没頭することなんかもおすすめです。あとね、急激な冷えでもね、冷えとか疲れでも、肋間神経痛を感じることがあります。 あの漢方では先ほどですね、痛ざざればすなわち痛むといってね、流れが悪いと痛みますよというお話をしましたが、もう一つですね、栄えざればすなわち痛むといってね、要は必要なものが足りなくても痛みが出ます、まあ、要は栄養不足とかでも痛みが出ると考えるんですね。これはまあ体力とか気力の低下で、まあ、免疫力が低下するともね、やっぱり痛みが出ますし、まあ、体が弱ればね、当然神経も過敏になるので、ストレスフルな状態と同じように痛みを感じやすくなってしまうんですね。またね、漢方では気滞といってね、ストレスなどで気の巡りがね、悪くなって停滞してしまうと、まあ、先ほどね、ちょっとお話しした交感神経がね、優位、まあ、自律神経の交感神経が優位になって、まあ、体が過緊張になって、まあ、体がこわばることで痛みが出たりとか、あとですね、患者といって体に強い寒気が入り込んでも、まあ、体がこわばって痛みが出たりします。で、漢方薬の場合はね、体をどんな状態かで薬を選ぶんですが、デリシャスイカうまかったねさんはね、今冬季湯というね、あの漢方薬を服用中ということで、あの少しでもね、早く楽になるといいですよね。まあ、ちなみにね、冬季湯という漢方薬は気血両兼、干渉といってですね、元気と血液が両方不足していて、さらに体が冷え切っていて、まあ、それでね、体がこわばって、背中にね、こう寒冷を感じてお腹が張ったりするような、まあ、冷えがかなり強い時にね、まあ、一般的にはこう使う漢方薬なんで、温めるね、こう漢方薬ってね、冬季刺激か五臭小経湯とかね、まあいろいろあるんですが、温める作用をね、体のどこに持っていくか、まあ下腹部に持っていったり背中に持っていったり、まあこの辺はね、漢方処方によっていろいろなので、ね、この冬季湯服用中ってことなんでね、本当早くね、楽になるといいですよね。今回はね、少しね、肋間神経痛の養生も含めて、まあ、痛みの対策になるようなお話をさせていただきましたので、今回のお話がね、少しでも、お役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。今日はですね、養生ネームデリシャスイカうまかったねさんからいただいたですね、まあ、肋間神経痛の痛み対策ということで、原因がよくわからない、肋間神経痛の、ね、痛みの対策についてちょっとお届けをしました。まあ、どれだけね、流れを良くしてあげて、まあ、神経に負荷をかけないかというところが大事だと思いますんでね、あの一日も早い、デリシャスイカうまかったねさんの回復を、猫林さんと僕とで、願っております。はい、今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川浩太でした。ではまた明日。